はい、こっから録音します。今日は詩編27編実は忘れとったんじゃなくて、今日シェアなんで、なんかひょっとして個人的な内容とか出てきたらあれかなと思って、あんまりして録音してなかったんですけど、今日はねこっから録音。今カズが言ってくれました4節で、ただ一つ神様にお願いができるとしたら、普通で考えたらお金持ちになりたいですとか、あとなんて言った、あんま言ってないね。まあそういう普通な、なんかこれこれが欲しいですとか、こうこうなりたいですとか、そういうのが多いよねっていう話なんだけど、今日ここに書いてあるこの言葉っていうのは、神様のすぐそばで暮らすこともこの特権が欲しいんですって言ってるっていうね。これがまず特権だっていうのがすごいですよね。でこれ実際特権なんですよ。だって神様って何って言ったら、俺ら今普通にもう平気な顔でこのアプリ神とか、これはもう神ゲーとか、あの人神対応って、神っていう言葉をどんだけもう普通のこととして使いよるか、軽々しく使いよるか、日常の一部になってしまいよるかっていうのが最近すごく俺は目に留まるんやけど、よーと考えたらよ、聖書が言いよる神様ってさ、どんな神様なの、どんな神様ですか皆さん。
全知全能。
わ、また漢字できたね全知全能ときましたよ皆さんね。これどういうこと、平たく言ったら。何でもできる&何でも知ってる。そうですね、全知だから何でも知ってる、全能だから能力の能ね、何でもできる。そしてもう一つ神様、もう一つ性質があるんだけど、わかる、
全ての作り主。
おー、はい、そうです、全ての作り主でもあります。はい、作り主ですよ皆さん。でもね、全知全能ときたらもう一つある実は。さあなんだ。おー、来た、ピンポンピンポン、どこにでもおらるるね。これ漢字で言うと偏在って言うんですね。変態じゃないからね子供たちね、すぐそっち思うでしょ。もうボーイズ言われるまで思わないと、あー、やらかしたロッキー、やばい。よかったです。もうカイ君とかね、もうすぐそんなこと思うんですね、うん、まあロッキーまあロッキーもね、人のこと言えない。ロッキーはね、もういろんな言葉がいつも頭の中渦巻いとるから、やっぱね、偏在って聞いたらそれにねライムする言葉がいっぱい浮かんでくるんですよ。なのでもういいわ、次いきます。で、とにかく偏在、どこにでもおる、一緒におる、どこにでもおるっていうのは、要するにいつでも一緒におるってことやね。こういう神様よね、全知全能偏在、何でもできる、何でも知っとる、そしていつでも一緒っていう、こういう神様、どこでもおるっていうね、こういう神様のそばにおるってどういうことよって。はあ、何でもできる人のそばにおりたいなって思う、みんな。それは思うかもしれないね。ドラえもんみたいね、ドラえもんなんとかしてよって言ったらなんとかしてくれる。これは分かりやすいね。ね、でドラえもんは秘密道具使いますけど、神様秘密道具いらない。神様作り主やからね。そして神様は何でもできるから何もいらんわけよ、道具とかいらん。でもう一つ、神様何でも知っとる、何でも知っとる人のそばにおりたいか、みんなどうですか、うん、あ、みんな、あ、みんなすごい面白いな、あ、みんなちょっと首ひねってますけど、ええ、あんまおりたくない、おりたくない、なんでおりたくないと思う。あーね、出ましたね、正直でよろしいですね。都合の悪い時には追ってほしくない、つまり知られたくないことがここに入っとりますってことよね。そう、あるよね。もう大人なればなるほどですね、いろんな黒歴史が増えてくるんですよ、人間誰でもそうです。どんなに素晴らしそうな顔しとっても絶対黒歴史があるんですよね、人に言えんようなね、絶対あるよ。だからそういうところまで知られてしまうとちょっと都合悪いっていうのあるよね正直言ったら。いや、ちょっとそこはもう見らんどってほしい、それは言わんでほしいですけどっていうのが結構あったりするわけよ。でもそれも神様は全部知ってるんですよ。神様全部知ってるって言ったら、いいことも悪いことも全部知っとるわけよ。そしたら嬉しいけど、あ、やばっていうところもあるよね。そしていつでも一緒、いつでも一緒の人、一緒におってくれる人と一緒におりたいか、みんなどうでしょう、うん、本当おりたい、
おってほしい時にお
もう正直でよろしいね、おってほしい時におってほしいけど、おってほしくない時はちょっとおらんどってほしいとね。分かりやすい、もうこれも人間ですよね。 これも逃げ。で、これは都合、やっぱりね、こっちの都合が悪くなった時は、オランドってほしい。ごめんけど、ちょっとどっか向こう行っとっちゃらんって。ね。向こう行っとっちゃらんってなる。で、これが人間なんですよ。だから、本当に俺たち人間が、この神様といつも一緒におる、そばすぐそばにおるっていうことは、どういうことなのかっていうと、嬉しいことばかりでもない。ね。嬉しいことばかりではないですよ。今まんま、まんまの状態やったら。ところが、ここですごいことが起こる。何が起こるかっていうと、神様っていうのは、俺たち人間を、とにかく大事にしたくて、とにかく俺たちのことが可愛くてしょうがなくて、とにかく俺たちにそばにおらしてあげたいって思ってる。だから、俺たちから見たら、うわ、都合悪い。ね。今ちょっと向こう向いとってくださいとか、いやもうここの部分だけは見らんどってくださいとか、もうこれはちょっとフレンドってっていうところがあったとしても、神様はそんなことを超越して俺たちを大事にしてくれとよって。これすごいことね。で、もちろん神様はそのまんまでいいって言ってるわけじゃないんですよ。ね。そのまんまで、来ていいですよってもちろん言ってくれるぐらい大事にはしてるんだけど、そのまんまでおっていいよっていうわけじゃない。そのまんまで来てくれたら、私がね、私がデザインしたように作り変えちゃうからねって、これがセットになっとるね。だから今日ここで言ってる人はね、神様のすぐそばで暮らすことが私の願いですって。でもその中にはただ自分の都合悪いとこも全部受け入れてくれるけん嬉しい、ありがとうっていう思いも入っとるんやけど、それと同時にこのまんまで終わらんよねって、自分は神様のすぐそばにおることによってその麗しさをいつも見続けて、その完全さを知り尽くして、その栄光にね包まれる、その中におらしてもらうっていう。だから自分は作り変えてもらうことができる。いや作り変えてもらいたい、いやいや作り変えてもらわんと困るんよねっていうことも、実はこれ含まれとっていうことなんですよ。これすごいよね。でそれをさっき俺お祈りの中でちらっと言ったけど、実現してくれたのがね、実現してくれたのがあのイエス様や。イエス様が来てくれたことによって、こういう一連の全部のプロセスが完全にできるようになったということ。俺たちは都合悪いとこがあるんですよ、心の中に。神様の前なんかとってもじゃないけどね、普通に顔を向けるようなことができない、もうそれぐらいやば、うわやば、ちょっとミランドってって、もう本当に穴があって入りたいっていうね、ことわざあるけど、あれぐらい俺たちは恥ずかしい存在なんですよ、神様の前に出たら。だって神様完全やけ、俺ら完全とかもうとんでもねえやん、ほど遠いやんね。なのに神様は、いやそんなお前たちやけどね、決して私はお前たちのことをもう知らん、お前らどっか行けとか思わんよって、むしろお前たちのところにイエス・キリスト送っちゃうよ、私の一部であるイエス・キリスト送っちゃうよ、そしてもう一回私のところに帰ってくれるようにしちゃうよって言ってくれよね。そういうふうにイエス様が来てやってのけてくれたよ。あともう一つ面白いことを最後紹介して終わろうと思うんだけど、今日宮っていう言葉がいっぱい出たよね。みんな宮ってさ、わかる？何のことか。お宮って言ったら何？普通は
神様がいる、
神様がおる場所よね、神様おる場所よね。でね、面白いことがあるんやけど、イエス様信じるようになったら、まあクリスチャンって呼ばれるようになるね。でイエス様を信じるようになった人にはいろんな変化が起こるんやけど、面白い、今日のところに一番関係のある変化が何かっていう、これ最後紹介して終わろうと思うんですけど、これでピンときた人はもう分かってるかな、ね、イエス様を信じるようになると、実はね、聖霊がどうなる、俺たちのを中に宿ってくれるようになるよね。ちゅうことはよ、神様がおる場所が宮地、今言ってくれたんやけど、じゃあ聖霊がこの心に追ってくれたら、この心はどうなるわけ、何になるわけ、おらほうか、うわーそうか、にゃーとか言ってますけどね、実際ね書いてある聖書、新約聖書のコリント人への手紙っていうところに、 私たちは聖霊が住んでくれる宮だっていうことを知らないんですかって書いてある。違う訳読んだら神殿とか書いてある。神殿ばここ神殿があるらしいよ。しかも石で作ったら神殿やん。生きた心やん。でそこに神様がそのまんま生きてリアルで追ってくれるし会長やん。やけん俺たちはもうどっか特別な場所まで旅して行って今 GoTo キャンペーンで安くなるけ今行こうぜとか言って行かなくてもこの心がね神様の宮になってね、ここに聖霊がおってくる。聖霊ちゃん何かって言ったら神様の一部やん。神様って3つの部分からできてる。父なる神様、子なる神様、聖霊なる神様って3つある。でその聖霊が俺たちの心に住んでくれるんやったらよ、ここが宮だね。おいえ宮ってね、宮なんですよ。だからイエス様信じる人はエブリバディみんながここに宮を持つようになる。ていうかここが宮になるんですよ。だから生きて歩く宮みたいな、イエイ宮ね。そうでしょ。でその宮でイエス様の神様の素晴らしさをいつもうわーすっげーって感動してね、生きていくことができるようになったよ。ちこれ実はすっごいニュースなんですよ。でもうすぐあと一月何歩ぐらいしたらクリスマスやってくるけどね、その時にイエス様生まれてくれたおかげでそのことができるようになったよ。ち今までは特別な場所行って特別なところでしか神様の凄さを味わい知ることができんやったんやけど、イエス様来てくれてからはイエス様を信じる人はみんな生きとる限りね、24時間週なるかいつでもどこでもイエス様の神様の宮を持って歩きよう、その宮になって歩きよう、生きよるっていうことが実現したんですよ。だからいつでもどこでも立ち止まって神様の凄さを知ろうと思ったらいつでも味わえるんですよっていうことが可能になったよってさ、すごくない？ちょっとこれね、そういうことがこの詩編からも分かるようになっとるっていうね。だから俺たちはね、勇気を出して待ち望んどったらいいとよってね、俺たちどうかこうかしてもお前頑張ったのって言ってもらうんじゃなくて、俺たちの中に住んでくれとる聖霊の神、つまり神様の働き、神様の動き、神様のタイミングが来るまで待っとっていいよって、すごい事実が今日は出てきましたということでね、本当は時間があったらね、もう一つこの最後の14節から作られた賛美の歌もあったんで紹介しよっかなーって思ったけども、今日はここで締めくくりたいと思います。ということで最後にお祈りをします。イエス様ありがとうございます。今日またみんなと一緒に聖書の言葉を通して神様はどんだけすごいんか、そしてどんだけ俺たちのことを大事にしてくれたのかっていうことをまた知ることができました。本当にありがとうございます。俺たちは神様の前にこのまんま出たりした日にはもうそのまんま神様の凄さ、神様の栄光、神様の完全さがあまりにすごいでもう溶け去って俺たちは消え去ってもう瞬間的に消滅してもうどっか行ってしまうようなぐらいにすごいことなんですけど、でもその神様がもうこんな賭けだらけの、そしてダメなとこだらけのもう黒歴史もうマックスな俺たちのことを大事にしてくれて、お前たち来ていいよって言ってくれる、もうこれだけでも本当にすごいことです。でもそれだけじゃなくて、もう一回作り直して私の作ったオリジナルの命を味わって、しかもそれは私のすぐそばで永遠を過ごすために用意してあるからね、だから作り変えてあげるよ、そこまでやってくれているっていうことを今日知ることができました。本当にこのすごいニュース、俺たちこれを知るだけじゃなくて毎日の生活で味わえるように助けてください。今俺たちイエス様を信じるならば聖霊様が心の中に住んでくれて俺たち自身が主の宮になるんだっていうことも今日知りました。本当に俺たちはなんか作り話とか、気休めとかそういうことでこの聖書を読んで神様すごいねとか言ってるんじゃなくて、今生きて働いて俺たちを大事にしてくれているイエス様の力、その恵みと憐れみの中で生かしてもらっとんやんっていうことをもう一回確認して、毎日がイエス様と過ごす素晴らしい、本当に自分では無理だった、一人じゃダメだった、その生活を味わうことができるようにますます助けてください。そしてそのためにもますます聖書を読んでイエス様のことを知って、神様のどんなね、どこまで俺たち大事にしてくれと、どこまですごいんか、そういうことをますます知っていくことができるように助けてください。この明日から始まる1週間もみんながそんな素晴らしい祝福を本当にとことん味わいながら、 そして心からの平安の中で過ごすことができますように、イエス様お願いします。このお祈りをみんなのお祈りと合わせて、イエス様の力あるお名前でお祈りします。アーメン。ありがとうございました。